改めまして、説教させていただきます内御堂信と申します。どうぞよろしくお願いいたします。全日本ジュビリーまで、とうとう、1ヶ月を切りました。はい、ジュビリーはつまりお祭りですね。全国の、兄弟姉妹の皆さんと、会えること、それだけでもすごく楽しみ、ワクワクしているんですけれども、個人的にはですね、賛美歌もあったり、ワーシップダンスがあったりですね、楽器プロジェクトの方もあるので、結構目白押しで、すごく楽しみにしています。もちろんさまざまな事情で参加できない方もいらっしゃると思います。ですけど皆さん大丈夫です、ご安心ください。というのはですね、今日から3週間かけてジュビリーのテーマであるこの Come Follow Me からですね、シリーズをやっていきたいと思っておりますので、皆さん一緒にこのジュビリーのテーマから学んでいきましょう。私たちは今このディサイプルシフトを教会全体で学んでいるところです。弟子を定義づける聖句は他にもあるんですけれども、今回ディサイプルシフトで使われているこのマタイの4章19節に注目していきたいです。この箇所はシンプルなんですが、でもこのイエスの弟子とは何か、そういう問いに答える深みがあります。私たちはイエスの弟子にとってこの根幹になる聖句を深めていきたいと思います。マタイ4章19節、イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。英語だと Follow me and I will make you fishers of men、つまりイエスの弟子は、Follow me、 イエスについていく、イエスに従うものであり、同時に I will make you、 イエスによって変えられ続けているものであり、フィッシャーズ・オン・メン、イエスのミッションに参加している、献身しているものということがこの聖句から分かります。今日私がこの一番のフォローミー、イエスに従っている、来週はコウさんが Will make you ですね、変えられ続けていく、再来週はユダイ牧師がフィッシャーズ・オン・メン、このミッションに参加している、献身しているものというところから話していきたいと思います。あっという間の3回シリーズだと思いますけれども、どうぞ楽しみにしてください。ということで今日私が、フォローミーから説教をさせていただきます。説教のテーマはイエスに呼ばれた者として生きるです。最初のポイントはイエスが弟子として呼んだ、聖句をお読みしたいと思います。4章のマタイの福音書4章の18節から20節お読みします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、2人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。実はこの私についてきなさいという言葉なんですけれども、この当時のユダヤ人にとってはピンとくる言葉でした。私たちはちょっとわからないんですけれども、それは何かというと、この時宗教的な指導者、つまりラビがですね、弟子を選び、弟子を取る時に使う契約の言葉だったからです。少し説明をできたらと思うんですけれども、ユダヤ人はこの聖書の教育には本当に本当に熱心な民族で、しっかりとした聖書を中心としたこの教育プログラムがあったわけですね。私たちの今の幼稚園とか小学校中学校みたいな感じです。ユダヤ人は毎日聖書の朗読をするので、赤ちゃん生まれた時から、もう本当に生まれた時からその言葉を聞いてるんですね。なのでユダヤ人はこの赤ちゃんが初めてこの発語する言葉が聖書の一節だったりするわけです。すごい英才教育だなと思います。5歳になるとですね、このベイトセーフェルっていうんですけど、書の家、こういう小学校みたいなところに通ってモーセ五書を暗記するそうです。 で、ヘブライ語の読み書きを習ってきます。5歳から。すごいですね。そして5歳から10歳まで学んで、10歳頃になるとある程度の子どもたちはそこでこの学びをやめて、選ばれた、ある意味ちょっと才能がある子たちが続いてこの聖書の研究をしていきます。そしてこのベイト・タルムッド、学びの家に入っていくわけですね。10歳から14歳、これは旧約聖書全体を通した学びを学んでいくことになります。そして15歳になると、ほとんどの人はここで聖書の研究をやめて両親の仕事を継ぐことになります。一部のエリート、才能のあるエリートの人、選ばれし者だけがこのベイト・ミドラシュ、研究の家、これは実際にそのラビに弟子入りして生活を共にして学んでいく、そういう期間に入っていきます。共に生活をしながらこれを得ていきます。弟子たちはこのラビに弟子入りしようとするんですが、最終的に弟子入りを認め、どの弟子を選ぶのか、それはラビの役割です。生涯をかけてラビ、師匠はこの弟子が自分のようになれるように、師匠のようになれるように面倒を見て育てて導いていきます。すべての生活を共にしながら、改めて当たり前のようなんですけど、弟子を選ぶのは師匠なんですね。どんなに弟子があなたの弟子になりたいですって師匠に言っても、最終的に OK するかどうかは師匠が決めます。しかもある意味人生をかけて家族同然に寝食を共にしながら弟子を育てるので、責任重大です。なるべく適性がある人を選ぶと思います。この人なら自分と同じようにラビになれるんじゃないか、そういう人を選ぶわけです。ちょっとこの人難しいんじゃないかなっていう人は選ばないと思います。私はなんだかこれを調べて学んでいくうちに、なんか落語の弟子入りみたいだなって、すごく若手に落語好きなんですけど思うわけですね。落語の世界ではあるお師匠さんに弟子入りすると、まずはその師匠の身の回りの世話から始まっていくわけです。でお家で一緒に生活して、師匠側も弟子側も、そういうものだっていうことを分かっているわけですね。弟子を取る、弟子になるというのは、生活すべてを共にして師匠のすべて、知識や技だけじゃなくてその生き方を学んでいきます。血はつながっていないんですけれども、まるでなんか家族、親子のような関係になるわけです。この聖句でペテロたちは10歳もしくは15歳でもうすでにこの聖書の学びからは外れて、父親の職業である漁師を継いでいます。なのでイエスから私についてきなさい、そのように言われた時、ペテロたちは驚きと同時にでもピンときたと思います。この人が自分を弟子入り認めてくれたんだ、そのような言葉です。私はこの聖書をもうちょっとここら辺詳しく書いてほしいな、本当にさらっとしか書いてないのでもうちょっと書いてほしいな、本当に感動的な場面のはずなのにと思うんですが、イエスはペテロの気持ちを分かっていたのではないかな、もしくはイエスと数ヶ月の知り合う中でペテロたちはイエスに弟子入りを志願していたかもしれません。その真相は分からないんですが、でも分かることはイエスはペテロたち、エリートではない私たちとある意味同じような普通の人を弟子として選びました。私についてきなさい、 Come follow me。 改めて私が感動するのはイエスが弟子を育てることに人生をかけたということです。イエスにとって一番重要なミニストリーは弟子を育てることでした。自分がいなくなった後も自分と同じように生きて、そしてまた弟子を作っていく、 そのようなイエスの弟子を育て導いていくことがイエスのミニストリーでした。イエスは自分一人で世界を変えようとしたのではなく、弟子を作り、またその弟子たちが弟子を作っていく、そのようにしてイエスと同じような人が毎回毎回育っていく、そういうことによって世界を変えようとしました。このペテロたちにイエスが弟子になるように呼びかける、まさにこの証明の場面はイエスのミニストリーが始まった瞬間でした。私についてきなさいという言葉は文字通り、自分の道を歩くのではなく、それを捨ててイエスの道を、イエスを見つめながら歩いていく生き方です。証明、降臨、普段あんまりこのような言葉を使わないかもしれませんが、皆さんにとっては証明とはどのようなものでしょうか。改めて神様からどのように呼ばれていますか。当たり前かもしれませんが、この証明の本質は神に呼ばれることです。神様がモーセを燃える芝から呼んだように、イエスがパウロを目に蓋をしながらでも呼びかけたように、証明とは神に呼ばれなければ決していけない場所へと導かれていくことだと私は思います。ここでちょっと話を変えていきたいと、私はディズニーランドで働いていたことがあるんですけれども、行った方もいれば行ったことない方もいらっしゃると思うんですが、大きいテーマパークですね、遊園地です。この写真を見てどこだか分かる人は結構マニアだなと思うんですけど、そこにはですね、従業員専用の扉があるんです。普通の人には気づかないですけれども、気づいたとしても入れないように工夫してあります。知ってる人からすると普通にあるんですよ、ああそこそこ、でも知らないと気づけない、わからないようになってます、はい、教えてもらわないと決していけないです、この場所はですね、実は隠し通路があるんですけど、わからない人にはわからないんですが、私は何度もそこをこう行ったり来たりしてるのでわかります。知りたい方はどうぞ後ほど、イエスはですね、ペテロを弟子として呼びました。誰が呼んだのかが重要ですね。イエスが呼びました。このあと一階の漁師に過ぎなかったペテロは、最終的にイエスの与えた名前の通り、イエスの教会の初代のリーダーになり、土台、岩になりました。同じ力が今日私たちにも与えられています。当たり前かもしれないんですけど、イエスが呼ばなければ決してイエスの弟子になることはできません。そしてイエスが呼んだなら、その人はイエスの導きによって必ずイエスの弟子になることができます。兄弟姉妹の皆さん、私たちはイエスに呼ばれたからこそイエスの弟子になったのではないでしょうか。どのように導かれてイエスに呼ばれるか、それは本当に人それぞれです。でも確実に神様、イエスからの導き、証明がなければ誰一人イエスの弟子になることはできません。そしてイエスに呼ばれたなら、必ずイエスの弟子として、イエスの導きによってイエスのようになっていきます。たとえ私たちがどのような罪があったり、どのような状況があったとしても、イエスが呼んだなら私たち一人一人の人生が変わります。私たちはそのイエスの力、イエスの導きを今日本当に信じているでしょうか。どこかでイエスのようになることを 諦めてしまってないでしょうか。私たちはイエスに呼ばれたものとして、イエスに導かれて、イエスのように作り変えられていく道を生涯ともに歩んでいきましょう。ですが、もしかしたら私たちは頭ではイエスのようになることが弟子だと分かっていても、本当にイエスのようになっていくことに自信が持てないものかもしれません。私たちはどのようにしたらもっとイエスの証明の力を信じ、イエスのようになっていくことができるのでしょうか。二つ目のポイントに行きたいと思います。二つ目のポイントは、網を捨てて証明に従うです。もう一度聖句をお読みしたいと思います。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。ついてきなさい、この英語だとフォローミーに当たる部分の言語のギリシャ語のもともとの意味は、私の後ろへという意味だそうです。まあ、前半でもお伝えしたんですけれども、弟子は師の後ろを歩くことで、まあ、教えだけじゃなくて生き方すべてを学びました。これは完全な方向の一致を示しています。自分の道をこう歩きながらちょっと横で師匠から学ぶじゃないんですね。人生の進む道そのものを師に合わせていきます。私は思うんですね、ぴったり真後ろ、人の真後ろについたら前が見えないです背中しか見えない、全く前が見えない。狭い道で前をすごい大きい人が歩いてたら先が見えないですよね。イエスに従う、弟子としての道を歩むとき、時に私たちは先が見えなくてもイエスに従っていくことが求められます。でもそれが神様イエスの導き方なのだと私は思います。アブラハムが行き先が分からなくても神に従ったように、イスラエルが荒野を歩くときに雲に従っていったように、イエスの弟子たちが行き先が分からなくてもイエスの道を従っていき、まちまちについていったように、時に私たちは弟子としてイエスのようになるという目的地は分かっていても、同時にその目的地までの地図を持っていないかもしれないです。でもイエスという決して間違いないコンパスを、生きた導きを私たちは持っています。その導きを信じて進むこと、それが信仰ではないでしょうか。この網を作っている人を画像で出したんですけど、私は弟子たちがイエスの証明に従ってついていくとき、すごい象徴的だなと思うことがあるんですけども、彼らは網を捨てたと書いてあります。私はいつもこの聖句を読むたびに思うんですね。結構あっさり網捨てるなってペトロはプロの漁師だったわけですね。漁師にとって網は財産です。商売道具です。人生でずっと大事にしてきたお金を得るための、それこそ頼みの綱だったんじゃないかなと思います、はい、でも聖書に書いてあるのは、ペテロたちはすぐに捨てたと書いてあります。どうして？私はここにイエスに従う、イエスの証明に応える秘密があるように思います。ここで少し私の話をさせていただけたらと思うんですけれども、私にとってこの網は何かな、そういうふうに思った時には自分のこだわりだなと思いました。私は高校生の時に一大決心をして、それまで何もやってなかったです。エンタメの世界に飛び込むぞ、飛び込んでいきました。みんなが大学進学している時に 私は浪人していたので、浪人していて歌とダンスの練習をずっとしていました。みんなが就活して内定をもらっているときに、まあ、やっと劇団四季の研究生に受かってその道に入っていきました。一般的な人と違う生き方をしてきて、まあ、そこから16年間その世界でずっと仕事をし、まあ、現場でこう叩き上げられたような感覚です。毎日極度の緊張を感じながらも本番に出続けて、それを日常のものとしながらお金を稼ぎご飯を食べていました。もう引退して8年ぐらい経つんですけど、いまだにその舞台に遅刻して本番がもう始まってるっていう、もういわゆる出と散る夢を見ます。はぁと思って、夢でよかった。いまだに見ます、まあ、それほど緊張してたんだなと。でも私にとってそのような経験、自分のこだわりこそ生ける糧であり大切な網のようなものだったなと思います。ですが最近大きなメタノイアが私自身あったのですが、その時に実はこのメタノイアをすることを難しくしていた原因の一つがこのこだわりでした。自分の強みはこれだから、自分の生き方はこうだから、そのような固まった信念のようなものが問題を難しくしていました。でも自分のこだわりを一旦脇に置いて、本当にイエスの証明、コーリングにただ従う決心をしたとき、不思議とその網は大きな問題じゃなくなっていきました。昔は自分の強みじゃない、経験が生きない分野に呼ばれることに対して拒否感のようなものがありました。ですが今は神様によって新しくされること、自分でも思ってもなかったような能力が開花したり、目が開かれたり、どんどんイエスのようになって成長していることに嬉しく喜びがあります。後ろを振り返ると私の持っていた網はもう本当にちっちゃく見えています。また私が網をこう握り続けていた時には気づけなかった神様の愛、兄弟姉妹の愛、それに気づかせてもらい感謝しています。同時に握り続けていた時、自分の罪が無意識でも神様と人を傷つけていたこと、そのことにも気づけてきています。本当にごめんなさい。聖句ではペテロはすぐに網をそこに置いていったと書いてあります。まっすぐ一直線にイエスのもとへ歩いていきました。網が目の前にあるとき、それは非常に大きく見えます。ですがイエスのもとへ一歩一歩歩んでいくとき、歩めば歩むほど網はどんどんどんどんちっちゃくなっていきます。本当にコーリングに従って生きる、イエスの証明に生きることは網が小さくなっていく生き方だと私は思います。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの網は何でしょうか。私と同じようなこだわりでしょうか。それとも自分のやり方、自分の生き方、曲げられない意見でしょうか。その網がイエスの証明に従うことよりも大きくなっていないでしょうか。網が大きいもの、大きな問題に見えていませんか。私は自分がイエスの弟子であると分かりながらも、でも同時にどこかで自分に働くイエスの力を信じられなくなっている、そのような方がいらっしゃるのを知っています。私がそうだったよ。でもイエスの弟子として社会でも家でも一生懸命働いて精一杯頑張っているのに、 いつの間にか不信仰になり、イエスに頼るのではなく自分に頼り、自分の網を持ちながらイエスについていってしまってないでしょうか。今日イエスが私たち一人一人に呼びかけています。私についてきなさい。そのような呼びかけに応えて私たちも弟子になりました。生涯天国に行くまで私たちは諦めないで、網を捨て続け、弟子として歩み、そしてイエスのように天の国を述べ伝え続けましょう。弟子として生き続け、人が弟子として生きるのを助け続けていきましょう。イエスが今日私を、あなたを証明してくださったのですから。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。